インカークスラッシュジョンドー。はい、始まりました。インカークスラッシュジョンド。このラジオはお肉とそれゆだんいインカークまったの名前をニーチェサッカージョンドーがお送りする深夜のラプソディ。はい、242日目、今日も20分間ラジオをお送りしてまいります。セウ、ね、242、西に、ね、ゴーウエストですね。そういうラジオですよ。はい、ね、今日はですね、ゲームセンター寺尾が更新されておりますね。ぜひね、そちらの方もお聞きいただければなと思っております。ですね、まあ前からも申しておりますけどね、最近あの寺尾とゲイズラをこうどんどん取っていってまして、ただいまですね、2月のどこまでだっけな、2月の最終週までの分のゲームセンター寺尾とゲイドラは確保できておりますので、これからね、あの2月末までは、水曜日じゃない、木曜日にゲームセンター寺尾、月曜日にサブとサブのゲイザドラゴンの方が更新されますのでね、普段ね、インカクスラッシュジョンドを毎日聞きに来てくださっている方々ありがとうございます。そしてね、それにプラスしてね、この今日から1ヶ月はね、ゲームセンター寺尾、サブとサブのゲイザドラゴン、こちらの2本のラジオの方もね、日々の楽しみの中にね、加えていってくださればなと思っております。ね、本日更新されましたゲームセンター寺尾はですね、スミターが出ている回ですかね、これは。ね、まあそういうわけでね、ゲームセンター寺尾というわけでございますからね、そのまま、ね、ゲームの話、参りましょうか。ね、ね、このラジオでもね、毎回、やってますから、取り上げてるんでね、今回も、まあ、取り上げていこうと思います。任天堂ダイレクトでございます。23日の夜からね、配信、今日されまして、それをまあ、見ましたのでね、それを、どんどんね、語っていこうと思いますけど、まあね、なんて言うんだろう、ちょっとネタがなかったなというね、ちょっと気がしましたけどもね。まあね、やっぱり全体的にその Wii U のソフトがまだ出てないっていうのはやっぱりね、まあ明らかな事実ですしね、まあ、もちろんね、まあその放送の冒頭はですね、まあ15分ほどずっとミーバースの話をしておりましたね。まあね、その Wii U っていうゲーム機がのプラットフォーム、ゲームそのものがすでに持ってる新しい機能としてのミーバースね、ゲームを買った人間同士が自分のミーを使ってね、コメントを投稿し合って、だからゲームごとにそれぞれに専用の掲示板があって、そこにコメントを投稿して絵を描いたりいいねを押したりとかね、そういうWii U というゲーム機の中でネットを通じてそのソーシャルネットワークが出来上がってるというね、わけでございますけどもね、まあその魅力をね、やっぱりその持ってない人間には伝わりませんからね、どうしたってね。それをまあ今回そのね、実際にMiiverseの中でこんな投稿がありましたと、例えばこんなすごい絵が投稿されましたとか、このゲームでこういうなんかあれがことがありましたみたいなね、そういう事実をこう交えてね、そういうミーバースっていうものをこう広めていくっていうね、もうね、スマホからもミーバースを見るようにどんどんなっていくらしいですからね。でまあそういうね、あれがあって、それとバーチャルコンソールが Wii U で始まるぞというね、それでまあファミコンが今年30周年ね、 まあ、それを記念して、期間限定で毎月1本ずつ30円でゲームを買える。ね、で、まあ、今月、ファミコンがね、7月に発売したんで、まあ、7月まで毎月1本ゲームが出るというね、それがですね、まあ、この放送、もう直後に、もう今から、もう今すでにこの段階で30円で買えるのが、バルーンファイトですね。そこから、ファイアーエンブレム、紋章謎が2月、3月マザー2、で、星のカービィ、夢を見る島、スーパーメトロイド、ヨッシーの卵、ドンキーコングというね。この7本のソフトが、まあ、期間限定で30円で買えると。ね。ちょっとね、この中にヨッシーの卵があるのがちょっと、なんていうかね、まあ別にクソゲーってわけではありませんよね。決してヨッシーの卵はね。ですけども、なんか、ちょっとなんか、見劣りっていうわけでもないですけどね。なんかちょっと、あ、ヨッシーの卵がここに入るんだっていう、ちょっと、した驚きみたいなものは、ね、ありましたけどもね。ねえ。やっぱりね、こう、ハードがどんどん次世代機ってなっていって、どんどん性能良くなっていきますと、ね、やっぱりソフト作るの、一本一本のソフトが大掛かりな仕事になっていくと。ね、やっぱりこうなってくると、やっぱり対策、ね、でかい会社しかやっぱり、勝負できなくなってくるっていうね、そういう問題ももちろんありますけども、ね、なのでまあ一本一本時間がかかるので、まあ、ゲームの情報がね、あんまりないっつってもね、まあ、まあまあありましたけどもね。まあベヨネッタ2ですね。Wii U で出ますけども、こちらの、まあ、ゲームの映像がないので、開発部にカメラが乗り込んで、開発部の PV みたいなものが流れてました。ちょっとね、なんかなんて言うんだろう、苦し紛れって言うと言い過ぎですけども、やっぱりまあまだ、ゲームの PV、ゲームの映像、プレイ映像とかを、まあ、出せる段階にはまだ行ってないという、ね、ことですね。それとまあ 3D マリオですね。マリオギャラクシーとかの流れの新作ソフトと、で、マリオカートの新作ソフトも開発中であると。でまあね、ここまでは皆さん、ね、当然、任天堂のハードだから出るだろうと予想してるでしょうみたいなね。岩田さん言ってましたけどね。まさにその通りで。ね、まあ、マリカとね、3D のマリオはまあ、当然出るだろうと思っていましたけども。それにプラスしてね、ヨッシーが主役の新作はですね、出ると。まあ、ケイトのカービィと同じところが作っているので、編みぐるみみたいなヨッシーの。ヨッシーが主役のゲームっていうのは、ヨッシーストーリー以来だそうですね。ヨッシーストーリーが確か97年とかその辺やったんで、まあそれ以来初の、まあヨッシー主演ゲームですね。ヨッシーの卵がバーチャルコンソールで選ばれてるのはそのせいかなと言っても、一瞬、ちょっとパッと思うんですけどもね。それとゼルダですね。ゼルダの新作を開発中。プラス、風のタクトのリメイク。ですね。まあ、その2本、同時並行でやっていく。で、あとね、まあ、いくつかね、ソフトの情報ありましたけどもね、まあ、一番、びっくりしたのは、アトラスですね。アトラスのゲームで、女神転生とファイアーエンブレムのゲームが出る。ね、ちょっとどういうことかわかりませんけどね。女神転生とファイアーエンブレム。どうなるんですかね。まあ、女神転生もファイアーエンブレムもやったことないんで分かりませんけどもね。結局。はい。ね、まあ、そういうわけでね、任天堂 Wii U の Wii U ダイレクトの話をね、してまいりました。団長がね、Wii U を触ったんですよ。触って、ソフトじゃなくて、Wii U に最初から入ってる、鬼ごっこみたいなゲームをやって、こんなに楽しい夜は生まれてから初めてだって言ってました。団長が。ね、だからまあ、触れば多分、そういう風になるぐらいのポテンシャルはきっとあるんだなという気が、ね、しましたね、Wii U。ね、だからこそね、やっぱり、いいソフトが早く出て、それで、まあ、Wii U を買うっていうことに、ね、繋がっていけばなという風に。ね、 本体の起動とか、ソフトの起動が遅いっていうね、問題も、どんどんアップデートで改善していくって言ってましたけどもね。まあちょっとね、全体的にちょっと急ぎ足な、ちょっとね、Wii U 出すのちょっと急ぎすぎたんじゃないかなという、ね、そういう気がしましたね。はい。というわけで、陰角でございました。ジョン・ドーでございます。ジョン・ドーですけどもね。もうちょっとでね、更新できるんですけどもね。ちょっとね、すごいややこしいと言いますか。大変なコマを書いてしまったので、そのコマをね、書くのに時間がかかってまして。ページの半分ぐらいのでかいコマの中に、もう、何十人も人間がいるっていう、何十人も人がいて、こう、ワーワーやってるっていうコマを書かなくちゃいけない羽目になってしまってましたので、で、まあ、これ書けたらね、もう一枚下げ更新して、どうなんですかね、ちょっと、キリのいいところで、やっぱりね、上げ更新した方が、ね、コメントの付きとかそういう点でもね、それが一番いいと思うんですけども、今のところ、下げ更新で書いてるのが、何枚書いたっけな、どこだどこだどこだここか ?1、2、3、4、5。今5ページ目ですね。まあ前回4ページで上げ更新したんで、まあ4パゲだったらまあ、少ないとは言えないかなという感じなんで、まあ、枚数的にはね、別に、いいんですけどもね、やっぱりね、もう1ページいるかな。デュエルが進んでないんですね、結局。今、最新の下げ更新してるページ、だから4ページ、8ページ目ですね、全体で言うと。8ページ目で、ようやく、マドカのドローフェーズが来まして、まあ、マドカがネオスフォースをドローしたと。で、手札には死者蘇生があるよ。なんで、まあ、これから、死者蘇生でネオスを蘇生させて、ネオスフォースを装備させて、ギガガギゴに攻撃するぞっていうところなんですけども、ね。だからまあ、ね、霧がいいところまでやっぱりね、行った方が絶対いいと。やっぱりレスしづらいっていう状態になって、どうなんだろう。まあね、もう一ページ、そうですね、まあ、今の一ページが、ちょっと死者蘇生を発動したっていうところまでのデュエルで、この次が、ネオスが蘇生して、ネオスフォースを装備させて攻撃力が3300で、ギガガガイオに攻撃っていうところまで行くんで、まあそこまでですね、そこまで書いたら上げ更新しようかな。だから6ページかな。そうですね。6ページ書けたら、上げ更新しようと思います。はい。ねえ、ね、やっぱりワロス編ですね。ワロス編、マドカと静香の過去に何があったのかっていうね。まあ、誰も、興味持ってないところですけどもね、読者は。まあ、結局まあ、でもそれを書くためにこのワロス編はあったんで、ねえ。まあ、そういうわけでね、書いていってるわけでございますけどもね。まあね、まあ、ね、デュエル部はまあそれはそれでいいとして、ね、ジョジョですよ、ジョジョ。アニメ。ね、柱のとこ3人が出てきて、やっぱりね、ベテラン揃い、ベテラン、柱のとこから全員ベテランなんでね、喋ってるだけで、やばいですね。あの3人は。それで、作画もね、結構、ね、いい感じに動いてるなというか。まあね、一部の頃は、ジョジョのね、今のジョジョアニは、透明の美しさ全振りでやってるから、アクションが多い2部になると、ちょっと見劣りするんじゃないかみたいなことをね、僕は言ったんですけども、まあ杞憂でしたね、それに関しては。ね、本当に もちろんね、柱のとこの声優が、貫禄ありすぎるっていうものもあるんですけども、で、まあ、その相乗効果でね、いい感じに、まあ、楽しく見させてもらってますね。2部はね、何気に読んでないんで、何気に読んでないと言いますか、ほとんど読んでないんでね、最初の方は。なのでね、楽しみですね。まあ、リサリサが、次回登場というわけでね、リサリサの中の人もね、ベテランですからね、杉田が、本当に、50歳の人に、50歳といや、ババアじゃねえかって言うっていう、収録現場が、ね、心配ですけども。ね、それで今回の話ね、エンディング良かったですね。エンディングの入りが。ね、まあその、イエスのランドアバウトは、まあね、プログラの曲で、まあその、8分か6分か、長い曲なので、まあその、まあね、一部の頃でもいろいろね、切る場所を変えて、いろんな種類ね、流してましたけども、ね、2部は本当に本当にいろんな部分から同じ曲を聴いてるので、だからまあね、アニメのエンディングにするには、ある意味適してるのかなと思いました。プログレってのは。まあその、ね、長い曲で場所によって曲の感じが変わってくるんで、切る場所を変えることによって、いろんなエンディングに対応できると言いますか。本編からエンディングの流れで、ね、やっぱその、本編がバーってなってる時はバーってエンディングが来て、しっとり言ってる時はしっとりのエンディングが来てっていう、ね。ことをするには、実はプログレが相性いいのかなっていうこともふと思ったりしました。ただね、詳しくは知りませんけどもね、ああいうエンディング曲って、編集するたびになんかお金が発生するらしいので、それが本当だったらあのエンディングのためにね、結構なお金が動いてるんじゃなかろうかという、ね。まあね、まあエンディングの A 自体は透明ですから、まあその分節約してるのかなという感じですけども、ね。それでまあいろいろね、今日はね、稽古がなかったのでね、まあいろいろビデオを見たりね、してましたけどもね、ゴーバスターズね、大変なことになってますけども、ね、ヒロムが、エンターのバックアップであったっていうね。ねえ、エンターさんね、映画でね、前回のエネタワーの映画の時に、エンターさんがね、ロボに乗ってやってきて、倒されてエンディングで、イケポチャしてて、その、川べりで、ゼーハーゼーハー寄ってるっていうシーンがあったんですけども、またやってましたね、エンターさん。映画のエンディングで。ね、それジンさんが、マジキングに乗った時の次に面白かったですよね。ジンさんがね、これしっくりくるなって言った時はちょっともう、声出して笑っちゃったんですか、もう劇場で。ね、エンターさんが、ズタボロになってるところもちょっとね、声出して笑いそうになりましたけども。ね、カタパルトアタックもね、久しぶりに出てね、やっぱかっこいいですね、ビートとスタッグのカタパルトアタック。ね。まあ合体してもね、かっこいいんですけどもね。こう手がね、こうカッパみたいに繋がってて、それをこう伸ばして、その上をジェット機が突っ込むっていうね、単純にして、豪快な、技僕好きでね、カタパルトアタック。ね。ボラーレビアって感じですけどもね。ね。あれはね、本当に、久しぶりですもんね、だって。まあね、基本的にやっぱり合体して、技を打った方がね、どうしたって、ね、合体できるならそうした方がいいですから。なかなかカタパルトタックの出る機会がなかったんですけどもね、今回、出てきて。ね、久しぶりにね、面白かったですけどもね。ゴーバス、あと何話かな、あれ。もう2月中に終わりますよね、確か。なんで、あと2話か3話ぐらいで終わるのかな、もう。 ってことは、でまあね、その、あれ、あの、エンターのってねや、メサイアカードの最後の1枚が、ヒロムの中っていうことなんで、だからまああの、伏線はもうほとんど、まあね、あれがまだなんですけどもね、その、ワクチンプログラムの謎っていうのは結局明かされずに終わるのかなっていう気もしますけどもね、それが、そういう風に終わるんだとしたら、もうその、ヒロムの中のエンターをどうするのかっていうところでもう最後まで、最後それで一盛り上がりして終わるのかなという気がしますね。ねえ、ゴーバスターズの3人がね、戦いが終わった後どうなるのかっていうところもちょっと気になりますけどもね。シンゲンジャーはね、戦い終わった後もそれぞれの生活に戻っていくっていうのはちゃんと描かれてて、あれはね、良かったんですけども。で、今まで戦いしかなかった殿は、これからまた生きがいを探すぞ、みたいな、ちょっと、ね、そういうね、いいエンディングだったんですけども、ね、ゴーバスターズの3人はね、本当に、ね、ヨーコなんか作中で露骨に心配されてますもんね。なのでね、まあ、その辺、ね、期待して、ゴーバスターズの最後をね、見届けて、まあ最後つってもね、来年のバーサスシリーズ出ますけどもね、ゴーバスター、恐竜じゃ対ゴーバスターズにね、まあ、スーパーヒーロー対戦もありますしね、ね、スーパーヒーロー対戦はあれから、あれ続いていくんですかね、あのシリーズは。春に、ライダー戦隊、ゴチェタスシリーズはね、あれもね、あんまりやりすぎると、もうネタがね、多分もう、ネタないですよね。ね、今回はギャバンとかいろんなヒーローも出すらしいですけどもね。まあそういう感じで、インカークスラーシュジョンド、本日ここまで、また明日お会いしましょう。バイナラーン。